山暮らしラジオ。
皆さんこんにちは。山暮らしラジオパーソナリティの高子と鈴木隆弘です。
めぐこと今田めぐみです。
よろしくお願いします。
この番組は高さんの冒険人生と私めぐの山小屋人生の偶然の交差で生まれゆくだいぶ緩めの会話をリスナーの皆様と共有しつつ、幸せってなんだろうねみたいなことを考えたり考えなかったりするポッドキャストです。タカさん最近何してました？
僕ね、久しぶりにあの 鹿が取れましたね。
あー、いいですね。鹿取りね、狩猟されてるんですよね。
そう、まあ山暮らしといえばね、狩猟なんでね。
そうですよね。
そう鹿そうですねって言いましたけど、
結構私は近くでやっぱりやってる人がいるので、
はい、
飛騨でも結構お向かいの人とかもやってたりするんで、
ああ そ, うなんね、
そうですねっていう感じにはなりますかね。
山暮らしといったら狩猟ですねって、うん、言いましたけど、うんうん、山に住んでる人でやってる人って、
あ、そう、必ずしもやってるってわけではないですよね。
割合としては
そうそう、結構そこも本当聞きたいやつなんで、またいろいろ話は聞きたいんですけど、鹿はどうしたんですか？さばいて自分でさばくんですか？
あ、そう、鹿は罠で取っていて、
あ、
で檻に入った鹿を、まあ、自分で殺して、
うんうん、
解体して食べるみたいな。
罠なんだ。
流れですね。
え、ちゃんと罠にかかってくれるもんなんですね。
いや、僕下手くそなんで、あんまりこう年1とかしか取れないですけど、
ね、あー、でもすごい。
ペースで、うん、であとそれ取れたやつを、はいはい、の皮をなめして、
あ
ー、キーケースとブックカバーにして、
あー、
ふるさと納税に出してます。
そうだそうだ、この間、ね、言ってましたよ、それ聞いた。
そう、でもなんかね、もん、
皮を舐めす、すごいよな、わからない
まあそうか、ラジオだと伝えづらいですけど、うん、まあまた、う
ん、ね、
ふるさと納税のウェブサイトを覗いていただいてっていう感じで、
見ればわかる。
愛知県新城市のやつ探せば出てくる、
なるほどですね、
出てくるんですけど、
了解です。
まあ、こういうのももしかしたらあれですね、
う
ん、サウンドクラウドのページにリンクを貼っとくみたいなことをするんでしょうかね。
そうそうそう、すればいいんですよね。なんか写真も見れたり文章も見れたりする形をちょっと整えないとですね、調べておきます
そう、狩猟のね問題は、
はいはい、
いつ取れるか分かんないですよ。
あー、罠
だ、
そうか、
罠だと、
特に罠だとね。
で、取れたら、
はいはい、
ほっとけないじゃないですか。
そうですね。
だからその日、
うんうん、
もしくは明くる日ぐらいには殺して解体するっていうことをするんですけど、
はいはいはい、
もう結構半日から1日かかるんですよね。
そうでしょうね、すごいな。
僕が慣れて、
大きさってだって人間より大きいぐらいじゃないですか。鹿だと同じぐらいですかね。
人間ぐらいかな、何キロぐらいだったんだ。今回取れたのがオスで、うん、多分40キロくらいだと思うんですけどね。
なるほど。
でそれを殺して、でね、血抜きして解体して、
うん
うん、で最終すぐ冷凍できるまでいかないといけないんで、冷凍するっていうと部位に分けた後さらに細かくして、はいはい、でラップで包んで、なんか何月何日に取れた鹿のモモとかロースとかこう書いてやっていくとこまでやると、本当になんか1日くらい多分やって、
そうだろう、
今回年1だと忘れてるのもあって、
うんうんうん、
まあ、いろいろ時間かかって丸1日くらいかかるんですよね。
なるほどね。
それ突発的に入るっていうのがね、本当に問題で
予定連続で3日ぐらい入ってる時に取れちゃったら大変。
そうそうそう、なんで、うん、僕がこの前取れた時が金曜日で、うんうん、はいはい、で土曜日にパネルディスカッションをするっていう、
うん
うん、控えてたんですよね。
はいはいはい。
なんで土曜日に喋ることを、まあ、金曜日にちゃんと詰めていこうかなと思ってたら、うん、
はいはい、
取れちゃったんで、
あらららら、
もう正確には木曜日に取れたんですけど、うんうんうん、まあ、いろんな兼ね合いで金曜日に解体することにして、夜ですもんね、なんか朝からずっとやってて夜になっちゃって何にも考えてないし入りきらない鹿は、うん、
冷凍庫も開いてないと入らないじゃないですか。
そうそうそうそう、で入りきらないですよ、やっぱ10キロ以上取れるんで、
うん、
なんでそっから土曜パネルディスカッションも控えてるから、欲しいっていう友人にちょっと送って、
うん、
郵送の手続きとかも、
ね、 来る、
また田舎なんでね、大和が30分ぐらいかかるんですよね、うん、
あるある、うん、なるほどね、
そこら辺がねネックですね。
なるほど、まあ、でも無事に解体し、今まだお肉が冷凍庫にあるということですね。
冷凍庫に、ね、たくさんあるんで、すごい、僕がやってる宿に来てもらえれば振る舞えますけどね、うんうんうん、っていう
ですね。あ、素晴らしい。どうやって食べるのがおすすめですか？鹿は結構淡白だから何でも、ね、合いますよね、
うん、逆に脂が少なくて、うん、鉄分が多い肉なんですよね、うんうんうんうん、なんで赤身の肉で、うん、僕は鹿カツ、カツにするのが結構好きですね。へー、あ、
美味しそう。
肉自体に油があんまないから逆に油多めで、うんうんね、焼いたりとかの方が美味しいかなと思ってます。
なるほどです。またちょっと狩猟会もぜひ詳しく話を聞きたいなっていうところとあとパネルディスカッションはどういうものだったんですか？
パネルディスカッションは JC ってわかります？
青年会議
所。そう、青年会議所、うん、あの僕の友達に言ったら女子中学生かって言われたんですけど
ダメダメ、違う、
そう、ダメダメだなとこいつダメだなってで青年会議所の、
はいはい、
中部ブロックの集まり、うんうんうん、なんか年の初めの決起会みたいなののパネラーとして呼ばれて、
おお、すごい、
1000人ぐらいだったんですよ。
おお、すごいすごい、
初めてかも、4桁
すごいですね。
で喋ったの。
へえ。
パネラーの人が3人いたんですよ、
うんうん、
で残り2人の人がすごくて、
へえ、
数億円とかのプロジェクト仕掛けてる方々だったんですよね。なるほど、
うんうんうん、
まあ、個人ではないですけど、まあ、あの持ってる組織の代表とかで、
は
あ
は
あ
は
あ、奥とか、うん、もしかしたら2桁奥とかのプロジェクト仕掛けてる方々で、
うん、あ、すごい人たちだ。
どっちかっていうと、うんうん、パネルディスカッションより楽屋、
うん、
楽屋が面白かったです。
へえ。
そう、待ってる間やっぱ喋るんですよね、
うんうん、
で事前にこう打ち合わせとかした後、はいはい、余ってる時間あるんで喋ってて、そこら辺がなんだろう、そうそうそういう方々に会えないし、
うん、
みんな忙しいじゃないですかね、
はいはい、
引っ張りだこだったりするんで、
うんうんうんうん、
そういう人とざっくばらんに話せるっていうのは、うん、あ、これはすごいメリットだなと思って。
なんかどんな話したのかなって気になっちゃいますけど、
まあ、日本の社会の話とか、
うん、
生き方の話とかをしてるわけですけど、
はいはい、
僕がこう一番感じたのは、
うん、
その昔はなんかに日本の教育を変えたいとか思ってた時期もあったんですよね、学生とかの時に。
なるほど、なるほど。
今は人生エンジョイしてこうぜみたいなとこあって、
うん、
あんまこう、はいはい、大使みたいなのがないわけですよ、志か。
なるほど、うん、
でもそのお二方は人類がずっと地球に残ってていくためにはどうするべきかみたいなこととか、壮大ですよね。でもそういうか、そういうミッションを掲げた会社を立ち上げてる方が一人と、
なるほど、
もう一人の方は名古屋のアニメの業界を変えるというか作る、今ほぼないみたいですけど、そういうのを作ってちょっとエンタメ界に自分の名前を少しでも残したいなみたいな思ってて。
何歳ぐらいの方たちなんですか？
48と38の方でしたね。命をこうどう燃やすかっていう、
でかい、熱い
そう話とか聞いてて、
うん、
なんだろう、
燃やす、
そう、限りある命って時間じゃないですか、
はい、
でその限りある自分の時間をどう使うのかっていうのが、うんうん、まあ、講演とかパネルディスカッションのトピックでもあったんで、なんかそういう考え方とか聞いたりとかしてて、
うんうん、
いや、なんか僕もその生き方問い直した方がいいかななんてちょっと思ったんですよね。
へえ。
メグさんはどうですか？なんかこう人生こう生きたいとか、なんかその、まあ、楽しければいいやっていう感じなのか、やっぱ登山なんか身の回りのことをこういうことをやっぱ変えたいんだよねとか思いがあって。
そうですね、確かに私ももう少し前の方があった気はしますね、
うん、
こう山に登るっていうこと、まあ仕事というか山小屋の話で言うと、
はい、
山に登ることって何がすごいかっていうと、こう今ってみんな都会 的な暮らしをしてしまうと、はい、エアコンがあって温度も自分で決めれて、
はい、
で電車に乗れば目的地にも着いて、その、まあ、いろんな便利なものがあれば自分で体を動かさなくてもいろんなことができていってしまう、生きていくことができるっていう状態でずっと暮らすこともできるじゃないですか、
はい、
だけどそれを災害とかがあると、あ、なんかただ生身では生きられないんだってことを、まあ、思い出すっていう時があると思うんですけど、それをそういう何かが起きた時じゃなくて普段からちゃんと思い出して、定期的に思い出していった方が多分いいんじゃないかなっていうことを感じていて、それにすごく登山はいいよっていうことを言いたいなと思っている部分はありますかね。それは今もあるところかな。なのでそういう意味もあるし、単純に山の中に行くっていうことはすごく気持ちがいいことなので、こんないい場所があるし、すごく景色とか初めて見た人本当涙流すぐらいに感動するような景色が見ることができる、こんないい場所を私たちしか知らないのはもったいないっていう気持ちもあるから、それを伝えていきたいなっていうのはありますね。ただやっぱり今こう目の前にやることがいっぱいになってきちゃうと、それを達成するよりも毎日、
はい、
こなしていくみたいな形になってしまうので、そこはちょっともう少しその志に立ち返ったり、ちゃんとそれを達成するために細かく目標を立てていった方がいいのかなっていうと思います。まあ、ちょっと苦手なのでそういうのが、それを具体化できる人、私はちょっと大きいことを言うことは得意なんですけど
あ、得意なんですね。
そう、言うことはできるけど具体化する人が欲しい、はい、そのためにはこういう細かい目標を立てようみたいなところを、はいはい、うん、上手にやっていけるといいかなと思いますね。
そうなんで、そんな刺激を受けました ね、
いいですね、そういう場があるというのは、
うん、そこを、まあ、僕自身がそこで話したことでもあるし、うん、今考えてることとして、はいはい、まあ、自分自身が感じてる課題、うん、社会の課題の方ですけどね、自分の課題じゃなくて、
はい
はい、が、自転車で世界一周をから帰ってきた後、
はい、うんうん、
一回 塾講師をしてたんですよ。
へえ。
で、小学校から高校生の子に、まあ、いわゆる勉強を教えてたんですけど、雑談してるとみんな大人になりたくないって
言ってたんですね。うん、へえ、そうなんだ今の子って。
そう、なんか大人になりたくない 、うん、今もう女子、例えば女子高生の時期ってもう貴重だし、うんうんうん、今もうやれることをいっぱいやらないと、もう大人になったらつまんない、
うん、まあでもそれはある意味正しいけれども、大人がもっと楽しそうじゃないんでしょうね。大人も大人で楽しい部分が、昔私たちが多分高校生とかの時は今も楽しいけど、大人になったらもっと大人として楽しいことがあるっていうイメージはまだあった気がするよな。
あー、それはめぐさんがいい環境にいたせで、
うん、
その、まあ、僕自身がどう思ってたかも忘れちゃいましたけど、
うんうん、
でもそのまさに言われた通りで、なんでって聞くと、うん、まあ、周りに楽しそうに生きてる大人がいない。
あー、それはちょっと悲しいですね。
なんなら本当に一人もいなくて、僕だって2人か3人ぐらいに初めて楽しそうに生きてる大人に会ったって言われた
んですよ。それでもタカさんは楽しそうな大人として認識された。すごくいいことだ。すごい。で、
これって大人の責任だなと思って、
うんうん、いや本当にそうですね、大人の責任だな。
夢ないじゃないですか、
うん、
みんな子供がみんな大人を見て大人になりたくないっていう社会、うんうん、
はいはい、
だいたい大人になって、大人になった後の方が人生長いのに、
うん、そうだよ、
なんかそこからもう絶望してるっていう、
ね、
そこに、
うんうん、
まあ今もですけど問題意識はあって、うん、で、それに対して自分ができることって、
うん、
まず自分が楽しく生きる大人の一人であること、
うん、
だし、まあ、可能なら周りに楽しく生きてる大人を増やしていく、
うん、ああすごい、そこから正しいぞ、
いくっていうあたりは、うん、まあ、念頭においてこう生きてるんですよ。
はいはいはい、はい、
逆に言うと、まあ、あのそのあたり僕の志というか思ってることなんてそんなもんで、
うんうんうん、
パネルディスカッションの時に
一番大事な気がする、うん、
いや人類が持続可能な
あテーマ的なものはあの
社会をみたいな、
はいはいはいはい、
お壮大なの来たみたいな感じ、
うんうん今ね、
だったりとかテーマ、まあ、そういうね、その、
うんうん、
問題意識とか志が高い人ほど、
うん
まあ、ストイックだったりとか自分に厳しかったりするじゃないですかね、
うんうんうん
うん、でそのあたりの話を聞いてて、
うん、
なんかちょっと問われた感じはしましたね。
うん
僕はあの、うんうん、高校いや大学くらいかな大学1年生くらいから、うんうん、もうずっと人生の楽しさが上がってるんですよね年々。
おいいですね。
メグさんはどうですかそのあたり。
いやどうかな基本は楽しさキープはできてるかな。ただちょっとなんだろうなもうちょっとやっとけばよかったないろんなとこに行っとけばよかったなっていう時期が山小屋のない期間っていうのが、うん、せっかく東京にいたのにもっといろんな人と会ったりいろんなことをしておくべきだったなっていうのがありますかねぐらいかな。でもまあ楽しさは基本は上がってるかな。ちょっとでも今なんだろうそのしとけばよかったって思うことがあるっていうことは、
うん
まあ、やりきれてないというか、
うん、
できてないなって思うところがあるのでそこら辺
まあ多かれ少なかれそれは誰しもありますしね、
うん、うんうんうんでも楽しさが上がってるっていうのはすごくいいですね、う
ん、なんかやれること増えていくじゃないですか、
うんうん
まあ、まだ体力の低下も感じてないし、
はいはいはいはい
まあ、そこら辺が出てくるとまた変わるのかもしれないですけど、うんうんうんうん、今のところはねやれることは増えていくし、
うん、
知ってる人も増えていくし、
うんうんうん、
なんかどんどん楽しくなってる感じ
ですね。ね、なんかそれを知ってほしいですよねその大人になるのが、ね、つまらなさそうと思っている子どもたちに
ね、
広がるし知らなくて楽しいこともっといっぱいあるぞみたいなところ
がそうそうそうそう、
ね、何してもいいしっていうやっぱでも決まっちゃってるみたいな感じがあるし
うんそこでしょうね。なんか本質的には人は自由じゃないですか、
ね、そうなんですよね。
その大学生って、
うんうん、
もう一番自由な時間があるよみたいな。
はいはい
人生でそこが一番自由だよみたいなことを言う大人って結構いたんですけど社会に出たらもうそんな時間ないからねみたいな。
い
やでもそんなこともないんですよね。そう企業勤めしててもうずっとしてたらそうなんですけど、うん、
そうだからちょっと一昔前の感覚っていうところもありますよね。まだ今もそういう生活を選べるけれどもそうじゃない生活もどんどん選べるようにはなって
るんじゃないかな。そういっぱいあるんですよね。働き方もあるし、
うん、
たまたま転職のタイミングでなんか空白なんか完全にフリーな時間があるとか、
う
ん
う
ん
う
ん、
はいはい、
ね、まあいろんな
結構ね山小屋にアルバイトに来る人たちっていうのも、うん、例えば資格を持って看護師さんとかだったり、
うんうん、
転職をする合間とかにその夏2ヶ月山小屋で働きたくて来ましたっていう人が結構いるので、ね、そういうことを挟んでいくとかも絶対面白いですしね。
そうあるしなんならこう大学に行かなくていい分もっと自由みたいな、
うんうん、
感じですけどね。
ね考えるところはありますけど、ね、確かに大学出ることで行けるできる仕事大きい仕事をするであろうところにジョインできるみたいなところはあるかもしれないし、
うん、
仲間がそこでつながっていってっていうこともあるかもしれないです、うん、そこはねどっちなのかなってとこはありますよね。
そう
考え方というか自分で自分を縛っちゃダメですよね。
それはありますね、
うん、またちょっといろいろ聞きたいことが増えてしまった感じはあるんですけど一応今日のテーマに移りますか。
そうですね僕からメグさんを掘り下げていく質問をしていく形でかね今回は ね、
はい、
第1回の時にお互いの自己紹介を簡単にした後、
はいはい、
質問を用意してきたという流れがあって
そうですそうです
で僕が聞きたいことはですね、まあ、3つあるんですけど1つずついきます。
はい
でそのメグさんが山小屋を継いでいるっていう状態に今いて僕自身がその継ぐっていうことを聞いて、
うんうん、
宿を継ぐっ ていうしがらみってどうだったのかなっていうのが一つ目の疑問で、まあ、前段として自分の考えを少し補足しとくと、やっぱ人って生まれた時から平等じゃないじゃないですか。親も違うし状況も違うと。で中にはこうやって宿を親が宿をやっててなんか継ぐ権利がある、もうないしは継がなければならないかもしれない、その一番極端なのが天皇だと思ってるんですけど、
ああそれはそうですね、
もう生まれた瞬間に、
ね、最近の話でもすごく
継ぐっていうか天皇になるしかないみたいな、ほぼ、なんかならないっていう選択肢なんてほぼないし、まあ、なんならならなくてもずっと一挙手一投足が世間から注目され続けるってい う, こうしがらみがありますよとか、山崎豊子の華麗なる一族じゃないですけど、こう、もう継ぐ、継ぐ前提のものを、こう生を受けた段階からある人がこういるじゃないですか。
なるほど。
で僕自身はなかったんです、何にもない、親サラリーマンだし、まあ、特に墓とかちょっとしたものありますけど、なんかこう、ついで自分の家業みたいなものはないんで、そういうしがらみは全くなかったんですね。でそのメグさんは、まあ、お父さんがこう宿を、山小屋をやっていて、この幼少期からこう継ぐことを期待されていたのかとか、その自分自身継ぐことに対してどう感、
なるほど、
どう思ってたのかなっていうのが聞いてみたいことですね。
はい、わかりました。1個ずついきます。はい、
一個ずついきます。全部終わんなかったじゃないですか、前回。
そうですね、絶対終わらないです
から、ね、そう、全部先にここで出す必要ないなと思って
よし、わかりました。そうですね、確かにちっちゃい頃から、しかも私は一人娘なんです。
あ、そうなんですね。
で一人娘なので他の兄弟がっていうこともなく、まあ、もしかしたらというか将来やる、周りもそうやって言うし、周りの大人、親は言わなかったんですけど、
はい、
実はあんまりほとんど言わなかったかな、継いでほしいとかっていうことは言ってないですね。でただやっぱ周りの大人が、お、将来三代目かみたいなことを言ってくるっていうのはありました。でさっき言ったように、その父親、まあ、もう母親もですけど、
はい、
そんなに継げとも言わないし、まずとにかく一回大学なりで東京とかに出た方がいいよっていうことは言ってくれてたので、
はい、
なるほどと思いながらやってたし、自分もそんなに強制されてるっていう気があったわけではないけども、やっぱり意識は一人娘だし将来継ぐっていうことがあるのかなっていう意識を小学校、中学校、高校ずっとしてきたところはあると思います。
それって、
はいはい、
自分的にはプラスだったっていう感じですか。
プラスだったんじゃないかな、他に何かもっと強いやりたいことがあるっていう状態だったらまた変わっていたかもしれないですし、ただそうだったら親は親でそれを応援してくれたのかなと思います。ただまあ今になって思うと、そんなに急がなくてもよかったかなってところはあるのかなっていう話につながってくるんですけど、そうで、まあ、高校の時の卒業文集とかにも山小屋を将来もっともっと良くするぞみたいなこと書いて、ついで頑張るぞみたいなこと書いてたんですよね。なのでその頃にはもうそういう気持ちでいたのかな。まあ上手かったんですよね、親がね。だからやれって言ったらやらないよって反発したと思うんですけど、
はい、
やらなくていいよって言われたから、あ、じゃあまあいや別にでもやった方がいいんでしょみたいな感じになってたところはあるかなと思いますけど、上手でした。
そうか、そうすると就活とかそういうものも、まあ、最終的に山小屋継ぐし、
でもそれを念頭に置きつつ、
はい、
でスキーサークルに入ってたんですよ、
はい、
でスキーサークルは12月から3月ずっと合宿があるんですね、
はい、
なので就活があまりできない。
それ就活するタイミングの人は行かないんじゃないですか。行くんですか。それでも
3年生がするじゃないですか、就活、はい、3年生はラストイヤーなので、
はい、
行きますね合宿にみんなよく頑張ってたなと思いますけどね先輩たちとか、
はい、
同期も全員行けないわけではなくて、
はい、
私も一社行ってたし、途中で帰ったりしながら大事なやつだけ説明会だったり、まだ12月とか1月とかだから説明会だったり面接だったりするじゃないですか。一応私もアッ ップルジャパンだけ受けて、
あ、アップル大好きですもんね。
うん、アップル大好き大好きっていうか、ちっちゃい頃からうちで使ってたっていうのがあったので、はい、でやっぱり仕事、あの学園祭でポッドキャストとかもさせてもらったのもあったから。
あ、確かに。
ですがちょうどその頃父の体調が悪いと父が言い出し、まあ、実際悪かったので、
はい、
でちょっと何回か父から話があって、
はい、
父はこういう状況だと体調があまり良くないと。ただ病院嫌いなので別に診断取ってないんですよね、
はい、
何かしらっていう、
はい、
で結局多分今も元気なんでどうってことなかったんですけど結果としては、はい、まあその頃実際に体調が悪かったと、
はい、
で相談をすごくされて、こういう風だからちょっとできれば卒業したらもうすぐ入ってほしいと、
うんうん、
と言われて、なるほどな、まあ、ちょっとでも面接進んでるんだけど、まあでもそうやって言うんなら何もわからないまま継ぐのが一番恐怖、
うん、
ってところも確かにあるし、
うん、
うん、でそのままなんかね、もしいなくなっちゃったら近くにね行った方がいいなっていう気持ちもあったし、はい、結構進んでった途中で、まあ、あのお断りをさせてもらって、うん、まあ、でも今から思えば最後までね行くんなら行っとけばよかった、うん、行けるところまで途中でやめずにどこまで行けるのかなってことはやった方がよかったのかなとも思いますけども、うん、まあ、そういう状況で就活を途中でやめ帰ったです。そして入ったです。
もうその父親との話、はいはい、話し合いの段階で、
うんうん、
宿を継ぐ前提だったってことですか。
そうですね、だから、はい、それまで言ってこなかった父親、
うん、
自分の好きなようにしていいぞみたいなことを言ってくれてた父親が、
はい、
ちょっと実は今そういう風だから継いでほしいってはっきり初めて言ったんですよね。だからなるほどみたいな、結構重みを感じてしまって、
やっぱり継いでほしいとは思ってたんですよね。
思ってたんだろうなってことももちろん分かってたし、ただ言わないっていう優しさがあったんだなってことを分かってた、その信頼関係があった上でっていうところがありますね。一番大きかったですかね。まあ確かに入って、だから結果としては元気だったんで何年かして帰ってきてもよかったなって思うけど、でもすぐ入ったことですごく本当に若くして入ることができたので、そこで出会える人っていうのはすごく多かったし、
うん、
その頃大和渓谷社っていう、
はい、
山の雑誌を作っている会社があるんですけど、はい、そこが初めてうちの山小屋のすぐ下ぐらい、すぐというかちょっと下ぐらいの唐沢っていう場所があるんですけど、
紅葉が綺麗な場所ですね。
あ、そうですそうです。そこであのフェスティバルをやろうという企画を立てた人がいて、
はい、
で、まあ、最初はなんか社内でもそんなのうまくいくのみたいな感じでやってたんですけど、その企画された方がすごく頑張って、うん、もうほとんど自分一人でいろんなところにお願い行ったり、企業の協賛取ってみたりとか、私たちにも挨拶に来てくれて、はい、でこういうことやりたいから何とか頼むというふうに言ってくれて、でじゃあなんかそこまで熱意があるならやりましょうっていうことで、唐沢フェスティバルっていうイベントが初めて企画された年が多分第入って1年目の時だったのかな。
いつですか。2012とか3、
違う、8年とかになります。
2008とかか。
はい、
うーん、
なんですよ。でそこに参加できたことはすごくすごくすごく良かったなという気持ちがあって、
はい、
私卒論で登山のこれからのなんていうのマーケットは継続するかみたいなことを書いたんですけど、うん、で今の旦那とも結構意見が違って、やっぱ主人悲観論みたいなところがあるので、
はい、
まあ、そもそも人間が減っていくじゃないですか、日本の、
はい、
だからこれから先上を向くってことはあんまりないんじゃないっていうことが一つ、
うんうん、
でまあ、それはどの仕事でも多分そうなんですけど、
うん、
で昔のブームとかってどうだったのかなっていうことを調べたりしつつ、いろいろ書いていって、まあ確かにちょっときつ ついのかな。だから新しく、
うん、
その団塊世代の人たちが退場してしまった時にちょっとやばいことが起きるかもねっていうのは確かにそこで見えてきて、うんうん、言われてたけど実際そうだねっていう感じになって、
はい、
なのでこううまいこと新しく山に登ってくれる人が増えないとまずいことがあるかもしれないなってことは思ったんですよね、うん、なのでその唐沢フェスティバルっていうのは同じことを思った人が始めた、それに向けて始めたことだったので、それに参加できたっていうのがすごく良かったですかね、
はい、実際登山、うん、若い登山者っていうのは増えてるんですか減ってるんですか。
なんだろう、昔の時代は本当にみんなが登山に行ってた時代があると思うんです、
はい、
あったみたいなんですよ。写真見てびっくりしたんですけど、新宿駅の多分あずさだったりですかのホームでみんな夜にシュラフで寝てるっていう、
はい、
すごくもうみんながギチギチにホームで寝てるっていう写真を見て、はい、あそういう時代があったんだっていうことを思ったことがあって、その多分卒論で調べてた時なんですけど、
うん、
そういうのはもうないよなっていうところは一つあるかな、うん、でもその一時期その2008年時点でもうこのままガンガンガンガン減ってくって思われてたのは、そこで私はその唐沢フェスとかがきっかけになってると思うんですけど、そこで山ガールブームみたいなのが言われるようにはなって、
うん、
なんとなく雰囲気は良くなったと思ってるので、実際数字で出ているもので言うと、ちょっと今きちんとは調べてないんですけど、登山用品の売り上げとかで若、まあ、若者向けってわけじゃないんですけど、うん、のブランドとかはちょっと今はまた止まってるんですけども、しばらくはかなり好調だったっていうのは聞いてます、
ね、うん、僕は大学入って登山やってたんですよね。
はいはいはい。
でいつだ2004とか5とか6とか登りに行ってて、
はいはい、
当時って本当に若者少なくて、
少なかったですよね。だからその時は本当にやばいなっていうのが身をもってあったんですよ。
なんか登ってるといろんなものをくれるんですよね、うん、若者が山に来てくれて嬉しいみたいな、なんかどこから来たのみたいな話しかけてきて、これ食べなみたいな、
めっちゃもらってうやつですね。わかります。
それぐらいなんか本当に少なくて、
はいはいはい、もう貴重みたいな、
ね、若者自体が少ない上に、うんうん、その中でも女性なんてほとんどいないみたいな、
は
い
は
い
は
い、
そうですよね。
若い女子
そうだったんですよ、そうだ
ったんですよ、なんていないっていう時に登ってて、うん、
はいはい、
その後に2010年以降にもちょこちょこ登りに行ってて、
うんうん、はいはいはい、
めちゃくちゃ増えましたもんね。
やっぱそうですよね、感じますよね。
その山ガールブームってマジだみたいな、
うん、あのなんていうのかな、取り上げられているあれ自体はなんていうのかな、実在しないかもしれないけれども、実際にその山に登っている女性だったり若い人っていうのは増えましたよね。
そうなんかめっちゃいるし、うん、まあもう若いからといって何もくれないみたいな、う
ん
う
ん、何もくれない。そんなに珍しくなくなっちゃった。
そんな珍しくなくなったぐらいには増えたと思うんですよね。
はいはいはいはい、
多分か体感的には 3,4 倍から5倍ぐらいになったんじゃないかっていうぐらい、若者、そうですね、
はいはいはい、
35以下ぐらいの人間はそれぐらい増えたようなくらい、なんかすごく見るよう、はいはい、見たイメージ
ですよね。そうだからそこと本当に被ってると思います。その新しくちゃんと登山用品を買った人たちっていうのがそこだと思われるので、よかったなととりあえず一息はつけたかなっていうところはあるんですよ、
ね、よかったですね。
結構穂高あたりだとやっぱり標高が高くて首都圏から遠いところがあって、
うん、
今やっぱり 若い人って首都圏にたくさんいる、
そうですね、
状況だと思うから、今一つ増えてないところはあるかもしれないですね。だからそこのでも何年かかかるじゃないですか、そこに登るために岩場に登ったことがないと多分難しくて、
うん、
あと標高も 3000m 超えたことがないときつくて、で1日で、まあ、6時間以上山歩きってことが、うん、経験がないとやっぱり厳しいと思うので、その3つの経験の2つをクリアしてないと多分大変なルートだと思うんですけど、うん、うちの山小屋に来るまでって、なのでその経験を 3,4 年で積んで くれた後で来てくれるといいなと思ってますね。
僕なんか逆で、
うんうん、
登山は標高3000近くの山を早くデビューした方がいいと思ってるんですよね。
あ、でもそれはそうかもしれない。ただいきなり行くと死んじゃうので一人で行くと、
そうそうそう、
誰かについていくとかは必要だと思うんですけどね。
誰かがやっぱ経験者がこう連れてってあげて、
はいはい、
森林限界を超えたところを歩かせてあげないと。
あ、でもそれは本当にそう、一番いいところそこだしみたいな、ね、ところもありますよね。もったいないですよね。
そう思うんですよね。なんか首都圏近郊の、うん、まあ、大菩薩とかもいい山でしたし、うんうんうん、まあ、あそこら辺だって2000とかでこう登れるけど、うん、てっぺん来ても開けてないですよね、
はい、そうそうそう、大菩薩なんててっぺんから何も見えない、ね、
そうそうそうそうそう途中のなんか展望スポットからちょろっと見えるぐらいの感じで、
そうそうそう、あれもったいないです、
ね、あれもいい山だねっていうのは、なんか森林限界の上歩いてる人間から見て、うん、まあ景色はいまいちだけど道とか結構面白いし、はいはい、みたいな、
うんうん、
そういう観点でいい山だねって言ってるけど、それ知らないと、あの、ね、やっぱ尾根、森林限界超えた尾根歩きが一番気持ちいいじゃないですか。
一番気持ちいい。振り返ると歩いてきた道が見えるあれが一番気持ちいい。だから早く確かにそれを経験してほしいし、させてあげたいっていうところはありますね。
そこの後に一人で行くならもっと低いところを練習してみたいな、
うんね、でまたみんなでね、うん、高いところに、ね、
そう 3,4 年後に穂高とかだとちょっとなんか、
う
ん、
まあ一人だとそういう感じになっちゃうのかなみたいな気はしてましたけど、
なんかこう、うん、増えないかなって思っちゃいます ね。
どうなんだろう、今ってどういうメンバーで登ってんのかなっていうのはだから気になりますね。社会人サークルっていうのが多分ね、昔のすごい時代っていうのはあったと思うんですよ、はい、会社内社内登山部みたいなのが、うん、あったりしたんだろうなって思うんですよね。今は結構ネットで集まったりの方が多いのかな。
一人とかも多いし、うん、なんか経験ない人とかも友人だったりとか、まあ、それを知ってるとやっぱいきなり穂高は進めれないんですけど、
う
ん、
そうなんですよ。だから言っちゃうとそうなっちゃうから、ね、ちょっと条件をつけないといけないのかなっていう感じですよね。あとガイドさんをつけてもらうか、ちょっとお金はかかるんですけどね。一番でも覚えるためにはいいかもしれないですよね。
そうですね、結構知識いりますからね、はい、なんだかんだ毒図もそうだし天気とかいろいろ。
でも結構なんか海外旅行と似てるのかなっていう気はします。登山そのものが。
どこがですか？
行く場所によってリスクが違うからちゃんと行く先のことまとめて海外旅行って言っちゃうけど違うよねっていうところと、行ったことないところはちゃんと地図を見ておけみたいなところとか、ちょっと分かんないけどなんだろう、情報をちゃんと知っておくことがリスクを減らすことにはつながるけど、はい、でもやっぱ行ってみないと分かんないよっていうところとか、
まあ確かにね、
あと経験者の話を聞いたり、まあ、一緒に行ったら安心安全ではあるよねっていうところとか、
近い要素はいっぱいあるんですけど、決定的に違うのが、
うんうん、
死ぬんですよね。
いやでもまあね、死にやすい、まあね、
そう、山の方がなんかだいぶこうミスが許されない感が、
あ、まあそれはそう、それはそうですね、それはもちろんそうです。
海外旅行はこう安易に進めれるんですよね、
うんうんうん、
その
まあでも場所によらないですか、それも、
まあその治安的なことですか
もあったりするのか
な、まあ、いきなりなんかこうねえ、
うん、
アフリカとか住めないじゃないですか、
うん、
で
そうだ、その辺も似てるのかなっていう気がしたんですけど、
登山って、ね、
まあ、死ぬ死なないは確かにあるけど、
登山って低い山ほど安全じゃないじゃないですか。
まあまあそれ
そうです、ね、むしろ低い山の方がよく遭難すんじゃねえかぐらいの、
まあ、それもそうですね、
道がなんかこう分かりにくかったりとか、
うんうんうんうん、
でなんだろうな、なんか、うん、僕は登山の方が危険度がなんかいろいろ高いと思ってて、
そうですね、それはあるかもしれ
ない
。
なんか海外旅行だったらとりあえず航空券取って韓国行ってみなよとか言えるんですけど、とりあえずなんか登山具使って山行ってみなよとちょっと言いづらくて、やっぱ多少準備が必要だ、地図見てるとかは考えて、なんかいろいろ調べ、もうなんか
そうだから、どこからどうやって教えるのかっていうのは難しいから、教える人が少ない、連れて行ってあげるっていうのが責任もあるし、そこがなんかもう少し解決できたらいいんだろうなっていうのは思ってます ね。で、始めるときにどうやって始めていいか分かんないっていうところはすごく大きいと思うので、う
ん、これなんで一番初めはロープウェイ使ってなんか森林限界の上行ってちょろちょろ歩くぐらいがいいかなと。そ
う 本当にだからね、学校登山で結構使われている山っていうのを調べるのがいいのかもしれないですね。中学生をみんなが先生が連れていくタイプ
だから、
私たちは高山市で中学生してた時に、
はい、
1年生の時に乗鞍岳、
ああいいですね、
で、うん、で2年生の時に御嶽、
はい、
まあ、ちょっと この間噴火はあったんですけど、それがなければ中学生でも歩ける山なので、
はい、
どっちもなんか青年の家があって、国立青年の家っていうんですか、あれがあって公共の施設があって、そこで泊まった覚えがあります。
乗鞍岳なんてすげえ上の方までバスで行けますね、
うん、そうなんですよ。だから森林限界を操作を超えちゃえる、車で超えてそこから歩けるっていうのはもう最高ですよね。
そうい
う山を探すと良さそう。
日本で標高が一番高い道路があそこなんですよ、
う
ん、
あ、そうですよね。
そう自転車で登りました、はいはい、僕。
あ、すごい、自転車で。なんか今なんだろう、自転車レースとかもやってますよね、確か。
あ、やってるかもしれないですね。
そう、でも大変そう。自転車大変じゃなかったですか。
自転車で日本一周を二十歳の時にしたんですよね。海岸線で走ってたんで、
うんうん、
まあ、残りは内陸しかなくて、
お
とりあえず富士山登って5合目まで行って、
すご、うん、それも大概だな。
で日本で標高が一番高い国道を行って、
うん、
でその後に日本で一番標高が高い道路が乗鞍にあるんで、うん、なんか順番に行った感じです。
自転車でいいですね、すごいですね。ちなみに標高が高い国道っていうのはどこなんですか。
渋峠っていうところで、
はいはいはいはい、
草津から長野市に抜ける途中にあって2400ぐらいかな、うん、
そんなにあるんだすごいな。
まあ話戻すと、そうですね、はいはいはい、なんか山選びぐらいはね、して、うんうん、してあげるというか、ここがいいよみたいな、ね、
そう。でもそれもその人によるから難しいなって思ってたけど、うん、確かに今の話からがいいような気がする、うん、そう、私さっき3要素、標高3000以上、6時間以上歩行、あと岩場の経験っていう話したんですけど、その3000をじゃあ何、鎖と6時間なしでまずクリアするっていうことはすごく必要だし、それを第一にすると楽しくてまた行きたくなるし、うん、いいですね。確かに、
そうですね。もう乗鞍みたいにバスで上まで上がっちゃえるとか、ロープウェイあるようなところで登っちゃって、
ね、西方とかもそうだし、
ちょっと歩いて、
うん、ね、
ロープウェイで帰れば、
そうそうそうそうね、
そう。なんで2つ目の質問があって、
あ、はいはい、
登山ってアクティビティについて聞きたいんですけど、
あ、はいはいはい、
僕登山って、
うん、
こう魔性の魅力を持ってると思っててお
いいですね。
その僕は大学生の時に始めて、はいはい、
うんうん、
まあ、夏山をやって思って
たんです
よね、うんうんうん、で冬山っていうものもあるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。
で通年で楽しもうと思ったら冬山も、うん、行くことにな
っちゃう、行くことにな
るけど、
はい、
冬山ってやっぱ寒いし、なんか危なそうだし、
うんうん、リスクが
装備もいっぱいいるし、
うんうんうん、
まあ、ちょっとやめといた方がいいかなって思ってて、
うんうんうん、はいはい、
夏山、山は夏だけにしようって、
はいはいはい、
まあ、冬はねスキーとかスノボとか、うんうんうん、こうゲレンデ遊びもあるんで、
はい、
山登る必要ないかなって学生の時は思ってたんですよ。
なるほど
で自転車で世界一周して帰ってきて、
はいはい、
なんかやっぱちょっとチャレンジがしたい
、はい、
で登山もそうじゃないですか、こう低い山からステップアップしていくっていうのは、やっぱ高い山の方が景色が綺麗だから選んでるというよりはやっぱチャレンジですよね、
う
ん、なんかレベルが上がってったから
穂
高岳も登れるんじゃないかとか、
うん、で結果としてそのご褒美的に景色が綺麗みたいなところもついてきたりついてこなかったり、全部曇ってましたみたいなところもあるんですけどね。そうそうそう、そうなんですよね。
で日本の夏山でどこが危険なのかちょっと僕はそんな詳しくないですけど、
はいはい、
まあ、大キレットとか行ってみたりとかして、なんとなく行きたいところ。
でも行ってるんですよね、大キレットとかはね。
大キレットは行ってますね、
うん、はいはい、
槍穂の重曹、槍ヶ岳穂高岳の重曹の間に、はいはい、すごい切れてる場所があって危険だっていう、ね、
うん、
年間2人ぐらい死んでるんですよね毎年。
そうで、大キレット自体で、まあ、そうですね、あの山域自体だと全体で、まあ、冬も含めてですけど槍穂で10人ぐらいは亡くなってたりするので、うん、大キレットでそれぐらいになることがあると思います。
で、まあ、そういうところ登ったりとかもして、はい、まあ、冬行くかみたいな、
なっちゃった。
なっちゃったんですよね。
夏はまあ大体分かったと。
もう冬行こうかなみたいな、うん、なんか
なっちゃった。
世界集中に、
はいはい、
アフリカのキリマンジャロっていう山を登ったんですよ。
はいはいはい、いいな、キリマンジャロ行きたいな。キリマンジャロ標高
6000近い、5895とか、なんかそんなもんぐらいあって、でまあ楽しくて、
はい、
次アコンカグアっていう、あの南米で一番高い山が、はいはい、標高7000近いんですけど、6800か900ぐらい、
はいはいはいはい、
まあ、そこ次行こうかなみたいな
出た
感じになっちゃって、
はい、
まあ、それならもう雪山もやるかみたいなな
っちゃった、
なっちゃったですね。
で仕方ないやつだ、また
しょうがないやつじゃないですかね。
はいはい、
まあ今回は登ったらまた標高7000とかの山行きたくなるんだなと思って、
うんうん、
ちょっとそういうところも登れる登山靴、うんう
ん、はい、
5万か6万ぐらいのやつも買って装備もちょっと整えて、
はい、
で冬の八ヶ岳とか登り始めたんですよ。
出た始めちゃった。
そう、で僕ねこれね振り返ると、大学の時は絶対雪山やんない、死ぬじゃないですか、とにかく死ぬし、
そうなのよ、
危険度って多分10倍とかなんか分かんないですけど、
もう10倍で効かないぐらいじゃないですかね。
夏と次元が違う、うん、違うし、なんかまあ登山小説とかね、うん、ノンフィクションとか好きだったんで、そういうの読んでると、
うんうんうん、
まあまあ陽気死ぬじゃないですか、
はいはい、そうです。
とかまあ実際に死んでる人も多いし、
そうですそうです、
だからやんない、そんな命にさらしてまでやることじゃない、
うん、
と思ってたのに、
はい、
気づいたらこう、まあでもアコンカグア登るんだったら雪のね、うん、経験しとかないとなみたいな、
そうですね、
感じになってこう始めれたんですよ、うん、
なるほど。
でこれさ、恐ろしいことだなと思って、
うん、恐ろしいことだよ、
自分でどっかでストップしないと永遠にレベルアップしていくじゃないですか。
まあ、でもちゃんとそこにね、技術経験が一応伴ってるから、伴っていくからステップを踏むことで、それでリスクはある程度は軽減はされてるんですけどね。まあでもある程度なんですよ。
そう、ある程度であって根本的な危険度が上がってる以上、
そうそう、ルーレットで来ちゃうやつはもう避けようがないので、
そう、どんだけベテランでもやっぱり、
そうなんですよ、そうそう、
なんであの人がみたいなのはよくある話で、
本当ですからね、本当にそうですよ。で冬はそのルーレットの周りが早いっていうところがあるんです。夏は避けれるものの方が多いんですけど、冬は避けれないものがすごくある。
このルーレット、ルーレットって言ってますけど、死のルーレットですもんね、
う
ん、これ。
そうです、その話です。だからね、本当にだってすごくベテランの方でも避けようがないっていうのを本当に見聞きしちゃってると、うん、そういうことでしかないんだなっていう部分は、うん、冬山は本当にそうですね。でもやっぱり始めてしまう、そこの段階にね、駒を進めてしまうっていうのはあるわけですよね。
そう、そ理性で、うん、冬山は危険だと、
はい、
だまあどんどんその冬山というか、その登山の技術が上がる、
うんうんうんうん、
自分の技術が上がります、
はい、
レベルが高い山を目指しますっていうプロセスをひたすら繰り返していってしまうと、
は
い
は
い、どんどんどんどん危険が増して死に近づいていくっていうことは理性ではこう分かるわけですよ。で多分ここら辺ぐらいのざっくりした感じだとみんな分かるんですよ、登山やってれば。
そうですね、うん、
でも分かってるから、なんかここでやめとこうって思ってても、
うんうんうんう
ん、だんだん止まんなくなっていく中毒性とか魔性のパワーがあって、
うん、何なんですかね、
これ、
うん、
これやばくないですかと思ってて、
まあでもある程度回避できるのであれば、リスクをここまで取るみたいなことが思えてる部分もあるかもしれないですよね。その段階になっている時にはリスクを、なんていうかな、正確に見積もれるようにはなっている、ある程度
見積もってる中でも超えちゃう時あるじゃないですか、う
ん、まあまあまあね、
なんか絶対的に守れてるかっていうとかなり怪しくて、
うん、そうですね。
なんかやっぱりこう天候が崩れそうとか、
うんうん、
なんか曇るとか、なんかその、
うん、全て正しく判断できるわけ
じゃないからな。そう、天気予報とか、まあでもこのために1年準備してきたしとか、
そういうのも入ってきちゃうし、
そういうの入ってきちゃうし、なんか仲間と日程揃えたとか、
う
ん、いろんなの要素がこう入ってきたりとか、
そ
うですよね、こうね、確実にこう見積もれるわけじゃない中で、う
んうん、まあまあそれはね、
ステップアップして ってしまうし、そのズレ、うんうんうん、ズレが何回かやってればズレてしまう。
まあまあまあ、それはそうですね。
僕がベラベラ喋りながら、メグさんに聞いてもらってましたけど、うん、ここら辺聞いて、そう、どうなんですか、山小屋の、うん、働いてる人として、この、
いや、実際もう今言った通りだなと思うし、うん、で、今の話を聞いて、多分聞いてる人はわけわかんない、なんでっていうことを思ってると思うし、なんならうちの旦那ってもともと山やらない人だし、はい、今もまあ仕事でやってる人なので、
はい、
多分わからない、もう多分一生わかんない、そういうもうタイプの人間なんですよ。で、だったら別にそれはそうですよというところはあると思います、うん、だからなんか全員に別に全員山登れってっていうのは絶対に違うし、うん、だからこそすごく今私が山小屋やってる中で気をつけてるのが、いいことだけを言う宣伝をしないこと、
うん、
それやっちゃうとちょっと違うと思ってて、
はい、
本当に危ない、本当に危ないところもあるし、だけどさっきの話でも出てきたけれども、なんかそれにそのチャレンジっていうものが楽しいと思う人にとってはもうどこまでも行けてしまう、
うん、
他のものだとこうあまりないそのチャレンジ性といったら変ですけど、はい、はやっぱりそこに存在してしまうのかなというのは、自然が相手であること、もう絶対に勝てない相手なんですよ。人間相手のスポーツって、まあすごく頑張ったら自分が最終的に勝てるかもしれないんですけど、はい、自然が相手なので、まあ、絶対勝てないんですよ本来は、
はい、
だけど、まあ、登る天気がいい時に体力をつけて歩いていったら登れたぜみたいなところが本当もともと楽しい。
そう、
じゃあ天気が悪い時も登れたぜってなってきて、はい、じゃあもう木がない、もうこんな岩のところ、普通にここで何もなしで寝たら死んじゃうところでもちゃんとある程度の準備をしていけばいけたぜっていうところになっていくわけですよね。で、それってすごく、なんだろう、何かを多分人間が人間になっていった過程、
うん、
動物だったら死んじゃってたところを、
はい、
人間として進化してきた過程をなぞってるからこそ楽しいのかもしれないですし、うん、でもやっぱりそこの中で自然の方が、
うん、
もともとは本当はもう強い、めちゃめちゃ強かったのに勝てない時もあるっていうことが薄々分かってるからこそのってところは、まあ否めないですよね。
そう、その進化の過程っていうのもあるし、
うんうん、
まあ、死ぬかもしれないっていうのが生の実感を得るみたいな、
そう、まあ、正直それがあっちゃう、
そう、
あっちゃうっていうのがすごく変なんですけど、
それを求め出すと、それは死の側面が強くなっていくよねっていう、
ね、そうですね。だからまあなんかね、ある程度の線は引いてもいいのかなっていうのは思いますね。それを、あ、っていうか、そのさっきリスクの見積もりって話したんですけど、はい、死ぬと思ってなくて来ちゃってる人には、いや、ここは死ぬことがあるっていうのを知ってもらわないとまずいなっていう。だから本当宣伝でいいことだけを言うっていうのはしないっていうのはそれなんですけど、そこが状況によっても、さっきの夏山と冬山だと同じ山でも違うわけですし、全然違うわけですし、なんなら夏でも下界っていうか、街が夏だと感じられてる時に実はまだ雪が積もってますってことがあるので、ちゃんと調べてこないといけなかったりするし、なんだろう、あとはまあ、雨が降ってて濡れてるとすごく滑りやすくなっちゃうってことも知ってないと知らなかったりするし、うん、まあ言ってみれば分かるかもしれないですけど、うん、これが危ないってことその場に行った時に分かるか分からないかはその人によったりするし、それまでの経験によったりするし、うん、ですよね。なんだろう、だから無理して山には登らなくていいと思います、
うん、
本当に無理はしない方がいいと思う。ただなんか やっていってしまうようになってしまった人は、まあ、とにかくリスクを見積もることはもう定期的に見直してみたいなところですよね。 それでも避けられないこともやっぱり自然が相手だから
あるそう
というのを、分かっておく、自分がそれで後悔してほしく、うん、自分だったり今周りが後悔するってことは 最終的にはあるかもしれないけど、分かってるのと分かってないのでは全然違うなと思うので、
想像力がかなり求められるアクティビティだと思ってて、
そうですね、
大体大丈夫なんですよね結局は。
そう、大体大丈夫なんですよ、
大体大丈夫で、なんならこう晴れてれば別に何にもいらないんだけど、
そう
なんかもし遭難した時に当然ライトがないと死亡だし、はいはいはいはい、なんかもしこう捻挫した時にこういうものがないと詰むしみたいなのがこういっぱいあって、でなんかいやこの前登れたから大丈夫だよっていう思考回路って別に現代だと大体大丈夫なんですけど、こと登山においてはそれはなんか何回もやってりゃそのうちトラブルに遭うわけで、
そうなんですよ、
その時に何も想像力働いてないと、あれみたいな、
ね、だからこんなこともあろうかとめっちゃ用意しとかないといけないですよね。
そう、
もうこんなこともあろうかとってめっちゃ出てくる
状態にしないと、割とそのあたりみんなゆるゆるなんで、
ね、そこだけ、そこ、まあ、だけじゃないんだけど、そうなんですよね。
そう、
うん、
こうね、びっくりする話いっぱいあるんで、その登山初心者の方ですけどね、なんか例えば
そう、ね、
うちに泊まりに来てる、来た人がもう登山ずっとやってた人で、はいはい、たまたまこう夜うちで飲んでる時に、その初心者の人から相談の電話がかかってきて、
はいはい、
なんか明日から標高3000ぐらいの山、に確か登るんだけど、なんかヘッドランプが見当たらないんだけど、ヘッドランプ貸してみたいな電話がこう前日の夜にかかってきて
まあ、まあ、なるほどね、なるほど、
でなんかもうそれ聞いただけで、いや行かない方がいいんじゃないかなっていう、
そうなんですよね、
その段階でまず、まあ、ライトが準備されてない時点でちょっと危ないし、それ不足してるもん、
はい、
多分裏にいっぱいあるよねみたいな、
他にも、ね、あるんだろうなってところが見え
ちゃう、っていうのはもうすでに想像できちゃう状態だし、貸してっていうことは持ってないんかみたいな話だし、なんかもういやそれまだそこ行くところ足してないよっていう、てかそもそも登山への準備が足りなさすぎるよっていう、
そのなんだろう、必死になれば絶対にそういうことにはならないはずのものにがそうなってしまっているっていうテンションで行かない方がいいです
よね。そうそうそうそう、
そう、ディズニーランドに行くんなら忘れ物あってもいいんですよ、
はい、
だし、まあ、旅行だからね、今何でも結構忘れ物あっても大丈夫な風に作られてきたじゃないですか、世の中がどんどん、
そう、スマホとクレジットカードあればね、
そうだから、それをそれじゃダメだってとこにテンションを戻すところがすごく大変なのは確かにわかります。自分もやっぱ大学生とかの時に山登りに行った時、まあ、それこそ低い山だったりなんですけど、はい、やっぱそのテンションに戻すっていうか、はい、研ぎ澄ますじゃないけど、そこまでいかないかもしれないけど、でも本当にテンション的にはそうなってないと本当は言っちゃダメなんですよね。やっぱできてなかった時があるので、本当一言じゃない、特に都会に暮らし始めてしまう、
まあね、僕もその人のことは言えないんですけどね、
なんていうのかな、行けばね、コンビニがあって、ね、朝車で着いてもどっかで食べ物買えるとか電池買えるとかではないっていうところがね、うん、
なんかそういう意味だとさっきメグさんが登山と海外旅行似てるって言ったかもしれないですけど、海外旅行がすごい変わってるんですよ今。
そうなんだ、
最近行ってます？
いや最近はだから行ってないですね。
あの SIM フリーのスマホを持って旅海外旅行したことあります？
いや、SIM フリーのないです、ないです。
僕、はい、この去年 SIM フリーの iPhone 持ってスリランカ1ヶ月ぐらい行ったんですよ。
お、はいはい、
で、あ、旅が変わったなって思ったんですね。実際僕の人生の中で、旅ってすでに2回大きく変わってて、僕の人生だと3つ目になるんですけど、
なるほど、
1つ目から追っていくと、僕高校生の時にオーストラリアに留学してる時があって、その時にこう旅行行った時の時代だと、まだ、いつだ、当時2000年ぐらいかな、2001年か、
ちょうどそれぐらい、
まあ、そんなもんだったと思うんですけど、のオーストラリアって向こうでこうネットをつないでいくとき、まだダイヤルアップだったんですよ。
なるほど。
ISDN って呼ばれるピポパポピポパポ GG って言ってネットがつながるっていう時代で、 で携帯もあるんですけど、
うん、
日本みたいにあの i モードとかもなくて、まあ、ほぼ、うんうんうん、ほぼなんか電話しかできないみたいな、
う
ん、
はいはいはい、
でそういう時にじゃあオーストラリアでこう旅行に行くってどうするのかっていうと、
うん、
まあ、当然ガイドブックを用意するか、
あ、
現地に行って観光案内所見つけ出して、うんうんうん、観光案内所で地図とパンフレットもらう、
はいはいはい、
もうほぼこの2択しかないみたいな。
そうか、
で、そうですよね、ホテルとかも観光案内所に聞いたりとか、うん、はいはいはい、もう現地でなんかどこにありますかとか聞くみたいな、
うんうんうん、
ネットの情報すらもうあんまりないみたいな、
うんうん、そういうことですよね。
時代が一つ目 で、うん、でそこからネットがこう普及する時代が来るんですよね。ウェブサイトがもういっぱいあって、はいはいはいはい、
2000年初期からだんだんですよね。
そこからもう最近までですね、う
ん、はいはい、
は、まあ、ガイドブック、日本だったら地球の歩き方とか持ったりとか、事前にこうネットで情報収集して、
うんうんうんうん、
航空券とかもこうネットで買ってみたいな、
は
い、
私もそうやって個人旅行はしてた。
で、うん、そうすると例えばどっかタイだとバンコクからチェンマイ行くって言ったら、うん、チェンマイのこと事前に調べておいたりとか、うん、はいはい、ガイドブックでこうチェンマイのなんか宿とかがバーって出てる中でここ行ってみようかって言って、実際こう歩いてって、
うんうんうん、
今日空いてますか、ね、とか、
はいはいはいはい、
バックパッカー旅的にはまあ予約はしない、
あ、
しないと思うんですよ ね、まだ、うん、その歩いてって相手当日空いてるかどうかみたいな、
うん
うんうん、多分そういう旅を してる時代から、
うん、
この SIM フリースマホでめちゃくちゃ変わってて、
そうなんだ、
これ何が起きたかっていうと、僕もよく分かってなかったですよ。そのずっと iPhone がつながってるっていう状態が何をもたらすのかってのはよく分かってなかったんですけど、
うんうん
うん、まず前日に次行くとことか調べなくてもよくなったですよ。でそれどういうことかって、まあ、だいたいこう調べないと動けないけど、逆にその、うん、バス停行ってバス見て、
うん、
なんかどこだろうみたいな、この 次こう出る、うん、このバスはあるけど、うん、これ乗ろうかなとかもできるんですよ。
あ、その行き先さえ、
そう、その行き先こうなんとなく
検索すればとか、
そうそう、ここ行けるとかもできるし、うん、そのなんならだから今日やっぱちょっとしんどいからバス6時間移動やだし2時間ぐらいの街にしようかなみたいなことができるわけですね。
すごい。で、なるほどな。
その段階で、
うん、
こうブッキングドットコムって宿の情報サイトとかをこう開いて、ここら辺そこの都市の宿パーって見て、
うん、
ああ、うん、10ドルぐらい泊まれるわ、ここ予約しようみたいな、
うんうんうんうん、
でもすぐそこの場で昼に予約できるわけです、
うん、
でバスに乗ったらもうそれで終わり、うん、
へえ。
で宿歩き回る人もないし、もう、うん、あ、ここで、なんで当日の予定を組んでも何も問題がない。
なるほどね。
で
大きい違いですね、うん、
あとは僕前だとタクシーとかにこう乗るときに、
うんうん、
どこにこう連れられていくか分かんないってことがあったわけですよね、
はいはいはい、
とか、まあ、細かいことですけどぐるぐるぐるぐる回られて料金がこうかさまるっていうことをする人とかも結構いるんで、
なるほど、
なんとなくこう事前に行く場所の地図とか頭に入れておいたりとか、まあ、なんならガイドブックでこう地図を片手にしながらこう周りキョロキョロして変なとこ連れてかれないかなとか、
うんうん、
遠回りしてないかなとか、
はいはいはい、
なんかそういうことをしてたんですけど、
うんうん、
まあ、今だと開いて Google マップ見とけば、
あ、そういうことか、
いいんでもなん
か
あんま考えずにこうたまに Google マップ見たりとか、バスでも、あの6時間の長距離バスだと、
うんうんうん、
ね、今までだと今どこにいるのみたいな、なんか遅れてるみたいだけどここどこ？
はいはいはい、
でなんか一生懸命聞いて、でも地図にその大きい都市しか地名が載ってないから、うん、こことこの間みたいな、なんかそういうことをこうしないと今どこら辺にいるか分かんなかったのが、はい、もうスマホで見れば、
うん、あ、ちょっと
ここだ、ね、ここだみたいな、もう半分ぐらい来てるとか、
そういうことか、
全部わかる。
はいはい。
でここら辺はなんか革命的に違うんですよ。これやなんかこう言葉でどれぐらい伝わったか分かんないですけど、
いや分かった、うん、宿で Wi-Fi ね使って調べることとどれぐらい差があるのかなって聞く前は私も思ったんですけど、全然違いますね。
全然違う。その宿で前日、うん、Wi-Fi がつながる宿にいたら、うん、もうそこでいろいろ Wi-Fi がつながるうちに調べとかないといけない、
切っておかないと、はいはいはい、
っていうのがなくて、まあ、
はいはいはい、
まあいつでも調べれる
し、その場でってことですよね。
本当に雰囲気で朝ご飯食べに行ってそこでこう調べたりとかして、今日どこ行こうかなとか、
うんうん、
できちゃうし、
なるほどね、
っていうのでこう変わってて、
うん、
なんで話を戻すと、その、う 登山においては、うん、いろんなものがこう何もなくて行ったらないっていう話を、うんうんうん、準備をちゃんとしていかないといけないっていうのに、はいはいはいはい、思考回路を戻すのが大変だと、うん、多分言ってたと思うんですけど、
はいはい、
海外旅行ですらもはや SIM フリーのスマホとクレジットカードとパスポートといくばくの現金があれば、多分大体なんとかなってしまうっていう。
もうなんか最悪翻訳アプリとか入れとけば言葉すらいらなかったりする。
そう、うん、
便利だけどなんか違うっていうかね、昔の楽しかった部分もまとめて丸められている部分はあるかもしれないって気はしました。
うん、
なんかそれはそれで一つの形だからね、否定することではないし、例えば登山の世界も今どんどん地図アプリをみんな使うようになって、あと GPS もどんどん普及してきていて、で地図コンパスっていうのは別にもういらないよねっていう話になってきたりしてるんですけど、今それこそ山系とかでも地図アプリ特集とかの記事が載ってたりするので、そういうことなのかなっていうのはあるんですけど、
独自の知識とかいらなくなってるわけです ね。
そうそうそうそう、それはそれで楽しみとしてだったり、電池が切れてしまったりした時のために誰もできないというのはダメなのかもしれないですけど、普段どこまでが普段なのかな、登山のいらないのかもなっていう時代になってきてるんですかね。あの角畑雄介さんが、
はい、
もう地球上にこのなんて言ってたかな、冒険は存在しないって言ったのかな、空白の5マイルっていう本を書いた、
あ、わかります、読みました、
冒険家の方ですよね、うん、あの方は早稲田の探検部でしたっけ、もともと。
あ、そうなんだ。
で、うん、で、はい、その空白の5マイルっていうのが、今もう GPS を持って行ったりしてしまえば、スマホ GPS 持っていけば冒険っていうのはもう地球上に存在しない、
うん、
だけどもうまだ GPS があってもちゃんと地図になってない場所がその5マイルだけ残っているって話だったと思うんですね、それを
言った
のが ね。なので本当にもう今そうなんだろうな、全部分かってしまっている、
うん、
じゃあそこを行くのは冒険なのか違うのか、じゃあ現代の冒険って何なのかってところを問うてたのがすごく印象的だったんですけど、
空白の5マイルは面白いですよね。
あれ面白いですよね、本当にすごい。
そこら辺のそのノンフィクションの旅とか冒険で好きなのが空白の5マイルと、
はいはい、
あと高野さんっていう方の、
はいはいはいはい、
謎の独立国家ソマリランド、
ああ読んだのかな、読まなきゃだったのかな、読んだのかな、
まあ、もし読んでないならすごいおすすめで、うん、まあ、ちょっとだけ説明すると、
はい、
ソマリアっていう国が、うんうん、まあ、アフリカにあるんですよね、
はい、
でそこが結構治安が悪いと、割と、うんうん、あの海賊とかしてて、
はいはいはい、
先進国の船を襲って人質とか取って人質ビジネスとかしたりとか、うん、まあ、内戦をずっとしてるんですけど、うんうんうん、そこにソマリランドっていう独立国家があるっていう話があるんですね。
ソマリアの中にってこと
ですよね。中にですね、
うんうん、
でそこはなんか安全らしいみたいな
謎
いやでもね、これね、だから僕旅中にソマリランドに行ったと、うん、はい、旅人は何人か会ってて、
あ、
まあ、だから余計興味持ったんですけど、
すごい、うん、面白い、うん、
まあ安全だったよと。で、まあ、その本だとソマリランドが安全らしいみたいな、うんうん、で高野さんっていう方が、
はいはいはいはいはい、
ソマリランドは本当に安全なのかっていうので、ソマリランド行くわけですよ。で、ああ結構安全かもしれないなと、
うん、
まあでもこれってもしかしたらソマリアも安全かもしれないじゃん、うん、
本当だ。
ソマリアが安全だったらソマリランドが安全なのは別に何も不思議ではなくて、
本当だ本当だ、
これはソマリアに行かないとソマリランドの安全性というか凄さは分からないみたいな、
うん、
でソマリア行くんですよ。
行くんだ
で、うん、ソマリア行ってまたソマリランドに戻ってきてっていうのを、
楽しい
ことをした、その、うん、ノンフィクション、自分の体験を書いてて、それがめちゃくちゃ面白いですね、
うん、うわ、ちょっと読んでないな、これ 読まなきゃリストに入ってただけだ読みます、
うん、これ、まあ、お時間ある時によかったらめちゃくちゃ面白いんで、うん、はい、読んでほしいのと、ね、まあ、もう一つは本人の旅の話じゃないですけど、
うんうん、
ジョン・クラカワーっていう、
うん、
あのアメリカ人かなの、うん、ノンフィクション作家がいて、
へ、
イントゥ・ザ・ワイルドって映画してます？
あ、知らないです。
荒野へっていう本知らないですかね。なんか、
あ、分からない。
これね、その人は取材でこう、
ふんふん、
あったエピソードを描くんですけど、うんうん、僕は登山が好きだし、はい、エベレスト登ってみたいと思ってたこともあって、
うん、あ、そうなん
ですね、空へっていう、うんうんうん、空へっていうタイトルのジョン・クラカーさんが書いた本があってですね、
うんうんうん、
それがいつだろう、1960年代か70年代ぐらいにエベレストに登ったツアー、多分十数名いる人たちが全ガイドも含めて全員死んだか、一人以外全員死んだとか、なんかそんな事件があったんですよね。でそれがなぜ起こったのかっていうのを追ってて、
なるほど、
それも面白かったですね。まあ、そのあたりが結構
わかりました。
冒険旅系の登山、冒険アウトドアとか系のノンフィクションで好きな3冊に、まあ空白の5マイルも入っており、
あ、なるほどな、ちょっと読んでないやつは読みます、
はい、という感じですけど、これ、
はい、
1時間過ぎてますね。
過ぎてますね、バンバン過ぎてますね、
バンバン。まあこの辺にしますか。
そうですね、今日はこの辺でちょっとおすすめ3冊まで聞けてしまったというこれやっぱちょっとなんか文字にしたい部分もなんとなくあります
ね。そうですね、リンク貼っときたい的なやつですよね。ではでは、お便りの案内を、この番組山暮らしラジオではお便りの募集をしています。僕たちへの質問、番組へのご意見ご感想など、皆様からのお便りをお待ちしております。
ツイッターやフェイスブックにて鈴木貴博、今田めぐみ宛てにお届けください。お待ちしてます。
次回のテーマは、
あ、そう、次回のテーマ、お互いへの質問がまだ残っているのですが、このポッドキャストの始まりについて、このタイトル決めとか、どうやって配信する形を整えていったかについてお話をしたいと思います。
それではまた次回お楽しみに。お相手は鈴木貴博と
今田めぐみでした。
チャオ
チャオ。